皆さんおはようございます。10月16日の支持礼拝の説教、これから始めさせていただきます。寒くなってまいりましたけども、皆さん体調いかがでしょうか。今日はですね、聖霊降臨説の第20支持であります。降誕聖霊降臨説のですね、最後の支持数を迎えました。降誕前説をが来週から始まるわけで、もう早くもですねクリスマスシーズンの到来になるわけであります。でこの聖霊降臨説はですね、この6月のペンテコステから始まりまして、10月までのですね本当に長い時を、過ごすわけです。でこの聖霊降臨説の間はですね、教会の、在り方ですね、どのようにして過ごしたらいいのか、どんな教会を形成していったらいいのかということ、あるいは信仰者としてどのようにして生きていったらよいのかというようなことをですね学ぶ時であるわけです。ですから私たちはこの人たちが書いたような手紙、コリントの信徒の手紙ですとか、いろんな手紙を私たちを中心に礼拝で読んでまいりました。今日はですねこの、ヨハネ黙示録の7章が与えられました。この聖職者のヨハネがですね、書いた、書簡ですけども、この新約聖書の一番最後に、収録されております。このヨハネの黙示録はですね、そのローマ帝国の皇帝ドミティアヌスの時代、いわゆる紀元のですね90年ぐらいに、このパトマス島というですね、地中エーゲ海のですね中で浮かぶ小さい島ですが、そこで、記されました。ここは今ですね本当に聖地としてですね、多くの巡礼者の方々が、訪れるところでもありますですね。でこの激しい本当に教会の弾圧の中でですね、喘いでいたですね小アジア、現在のトルコのですね7つの教会に送られた、手紙であります。主イエスはですね、時は満ち、神の国は近づいたと言ってですね福音を述べ始めました。それから約70年が過ぎて、教会はですねこの迫害の中にあったわけであります。指導者たちは捕らえられまして、そして信徒もですね社会から締め出されていきます。これが神の国なのか、どこに神の平安があるんだと、いつまでこの暗い闇は続くのかと、人々は本当に恐れて戸惑いですね信仰を捨てようとさえしていたわけです。カタコンペと言われます、のですねものがあるんですが、これは昔のお墓ですね。この地下に掘られたお墓ですけども、そこに集まりまして人々は礼拝を捧げていたこともあるということなんですですね。本当にそれほど迫害をされていた、そのような人々にですねヨハネは幻を語ったわけです。キリストは近づきつつある、御国のために古い世を終わらせて地上の悪魔と化したですねこのローマも滅びの中にあるんだと、私たちの目には見えなくても天上では最後の戦いは始まっている、間もなく地上でも起きる、だから慌てるなと諦めるなと慰めを語っているわけです。 ヨハネはキリストの再臨とですね、神様の国の到来はすでに始まっていると伝えます。時は満ちたんであって、現在は終末に向かう過程にあるんだと述べています。神の国の完成に向けて今向かっているんだと言ってるわけです。それを具体的に示す幻が6章から、語られてます。459ページのですね、6章ですね、459ページヨハネ黙示録の6章1節から4節のうち、少し、読みたいと思いますが、また私が見ていると子羊が7つの封印の1つを開いたと。すると4つの生き物の1つが雷のような声で出てこいというのを私は聞いた。そして見ていると、見よ、白い馬が現れ、乗っている者は弓を持っていたと。彼は冠を与えられ、勝利の上にさらに勝利を得ようと出て行ったと。まあ、何が書いてあるんだと皆さんこれ思いますよね。これが黙示録のゆえなんですが、やはりですね、その黙示です、この裏に示されたものというものがですね、読み解いていくことが大事だと思うんですけども、今日はあまりこう時間もありませんので申し訳ありませんけども、この代々のですね、聖書学者たちがこの読み解いてきたですね、それによって最近のこの聖書の理解ができるようになってきてるわけなんですね。結局ですね、最初は白い馬に乗った騎士が現れますが、彼はですね、ローマを襲う戦争を掲示してるんですね。で、次に出てくるのが赤い馬です。赤い馬に乗った騎士はローマがですね、内乱と暴動に苦しめられる様を描いているんだと。で、3番目のこの黒い馬とが出てきますけども、の乗った騎士はこのローマがですね、飢饉にこの見舞われるということを予言するんですね。それからこの青白い馬に乗った騎士が出てきますけども、これは帝国がこの疫病のですね、災いに襲われることを示しているんだと。そしてこの第五の福音、封印が開かれますと、殺されたこの殉教者の声が響くと。いつまで不正が続くのかと、早く正義を見せてほしいと。それに対してですね、数が満ちるまで待てという声が聞こえてくる。今しばらくは迫害によって殺される者が出る。それが主の計画なんだと。そして第六の封印が開かれますと、大地震が起こって太陽と月は光を失いと、星が天から落ちてくると、古い天地が滅ぼされることになるんだということをですね、暗示してるんですね、この6章です。後で皆さんゆっくりと読んでいただきたいと思います。その時賛美の声が聞こえてくるんです。それが、先ほど読んでいただいた第7章ですね。で、7章のですね、9節から10節。この後私が見ていると、見よ、あらゆる国民、種族、民族、言葉の違うものの中、民の中から集まった、誰にも数えきれないほどの大群衆が白いこの衣を身につけ、手に夏目ヤシの枝を持ち、玉座の前と子羊の前に立って大声でこう叫んだ。救いは玉座に座っておられる私たちの神と子羊のものである。 また天使たちは皆玉座長老たち、そして四つの生き物を囲んで立っていたが、玉座の前にひれ伏し、神を礼拝してこう言った。アーメン、賛美、栄光、知恵、感謝。誉れ、力、威力が、よよ限りなく私たちの神にありますように。アーメン。このようにですね、記されておりますが、国々からこの集められた人々が、白い衣を着て神と巫女の前に集ってですね、賛美してるんです。それに応えて天使たちが歌う、アーメン、アーメンとですね、地上ではこの迫害の嵐が吹き荒れているのに、天上ではですね、神様を賛美する声がこだまするわけです。地上の出来事が忘れられているんじゃないんです。人々の的をですね、白い衣は子羊の血で洗い清められているんです。集まった者たちや地上でそれぞれ苦難を背負って天に召された、その彼らが天上では休息を許されている。天使たちは歌います。彼らはもはや飢えることも乾くこともなく、太陽もどのような暑さも彼らを襲うことはないんだ。子羊が彼らの牧者となり、命の水の泉へと導き、神が彼らの目から涙をことごとく拭われるからであると、この七章のこの後の16節から17節に記されてます。地上では彼らはですね、飢えや渇きに苦しんで涙を流してきた。ここではもう飢えも渇きも涙もないんだと。そのようにヨハネはですね、地上の教会に書き送ってるんです。今あなたたちは迫害の中で飢え渇いて涙を流しています。しかし天上ではそのような不義を裁くための軍勢がですね、すでに地上に派遣されて、苦しみの末に天に召された民がですね、主の前に集まって賛美している。殉教を恐れるな。彼らは肉の命を奪うことはできるかもしれないけども、永遠の命が神様によってあなたたちは与えられているんだと言ってるんですよ。じゃあさて、なぜ私たちはこの黙示録を読むんでしょうか。この手紙が書かれましたのは紀元、先ほどお話ししました90年当時ですね。このローマの権勢は本当にまあ陰りを 見せ始めたと言ってますけど、まだまだ大変だった時代です。各地ではですね、暴動が頻繁に起こった。飢饉や疫病が大勢の人をの命を奪っていきました。ポンペイの町、あのベスビアス火山ですね、が大噴火を起こして、そして町や村々が廃墟となっていきました。エルサレムはですね、滅ぼされていきます。紀元の70年、ユダヤ戦争でこのユダヤ人はですね、本当に国を追われてしまいました。流浪の民になりました。国をなくしたユダヤの人々、今でもそれぞれのところで生活をしてますけども、やがてエルサレムに帰るんだという、シオニズムというですね、皆さんお気持ちの中で過ごされている。ヨハネ自身も迫害によって孤島に流されました。そのようなこの災いの中にですね、ヨハネは神様の裁きを見ます。その裁きを通して神様の国が地上に来つつあるんだということをですね、見ているんですよ。当時の人々にとってこの手紙はですね、幻想じゃなくって真実なものであったんですよ。 やがて神様の国が完成する時が来るんだですね。その時を待ちなさいということなんですよ。1945年ですけども、昭和20年8月、本当に日本は、敗戦を迎えて、その焼け野原になった、東京あるいは大阪、そういったところに立ったキリスト者たちはですね、本当に目の前の光景にこの神様の裁きを思ったことだろうと思うんです。あの死者であふれた広島の原爆をこう体験した人にとってですね、このヨハネ黙示録は幻想の書簡ではないと思うんです。今私たちがヨハネ黙示録を読んでですね、それを自分の出来事と感じるかどうかということなんです。そのことができないとしたら、私たちが見るべきものを見てないからじゃないかと私は思うんですよ。日本はですね、平和なかもしれません。でも世界は違います。今あのウクライナ、目を覆いたくなるような大変な惨状です。自分は何のために戦争に行かなきゃなんないんだと、で国を逃亡する者もいる、無理やりに戦争に行かされてわずか2週間で命を失ってしまったと、まあ本当にかわいそうなことが今起きてるわけですよ。テロとの戦いだと言って内乱がイラクではあります。イラク人同士が殺し合ったり、あるいはパレスチナでもユダヤ人とパレスチナ人が争うですね。本当に ロシアという国は本当に戦いの歴史ですよね。少数民族が本当に我が物顔のロシアがですね、暴力を振るう。アフリカは本当に飢饉と疫病が続いてます。あのエイズウイルスが本当に、ですね、感染が激しい。本当にですね、このエイズウイルスの感染者によってその数は国を滅ぼしかねないようなことだとこの伝えられてます。治療薬が開発されても買うことができない、だから亡くなっていくんですよ。あるいは大津波が起きる。人々はですね、今日でもこう戦争によって殺されて飢饉で飢え死にして疫病に苦しんでいるんです。人の罪がですね、人を苦しめているわけです。黙示録の世界、神様の裁きはまだ続いていると言えるんじゃないんでしょうか。この日本でも状況は変わらないと思います。精神や肉体にこう障害を持つ方がどのような苦難の中にですね、あるか私たちは分からない方も多いんじゃないんでしょうか。引きこもりや東京拒否の子供を持つ父親の悲しみも分からない。最近はですね、本当にこう外国からでこう出稼ぎに来られたりしている人のこう不法滞在者がこう入国管理局でですね、大変な扱いを受けてその命をなくしていくようなことも起きている。その実情を私たちは知ろうとも知らないんじゃないでしょうかね。見ようともしないかも分かんない。私たちは今ですね、目を開いてみなければならないと思うんですよ。ローマ時代の信徒たちはこの帝国の迫害を受けましたけども、皇帝を神として拝むことを拒否したからなんだ。拝めば迫害はなかった。しかし拝めばキリスト者ではなくなってしまう。ね、神でないものを拝むわけにいかないんですよ。私たちも本当に、さっきの戦争の時もそうでした。天皇を神とした。そんなようなことをしてしまったんですよ。 私たちが世の苦しみを見ない限り生活は平穏です。しかしですね、何かをしてみて始めた時ですね、困難が始まっていくんじゃないんでしょうか。その困難の中で私たちはこう信仰の意味を知っていくんじゃないかと思うんですよ。マタイによる福音書の25章45節から46節にこう記されています。そこで王は答えると、はっきり言っておく、この最も小さいものに一人にしなかったのは私にしてくれなかったことなのであると。こうしてこの者どもは永遠の罰を受け、正しい人たちは永遠の命に預かるのであるとあります。後でゆっくりと読んでいただきたいんですがですね、この言葉は最後の審判において語られる言葉なんですね。マタイ25章45節から46節です。最初に正しいことをした者が呼ばれます。お前たちは私が飢えていた時に食べさせ、喉が渇いていた時に飲ませ、旅をしていた時に宿を貸し、裸の時に着せ、病気の時に見舞い、牢にいた時に訪ねてくれた。だからお前たちは神の国を受け継ぐ。彼らは自分たちがいつそのような行為をしたかを知らないと。すると神は言われると、私の兄弟であるこの最も小さい者の一人にしたのは私にしてくれたことなんだと。次に地獄に呼ばれる者たちが呼ばれて宣告されます。お前たちは私が飢えていた時に食べさせず、喉が渇いた時に飲ませず、旅をしていた時に宿を貸さず、裸の時に着せず、病気の時、牢にいた時に訪ねてくれなかった。故に永遠の火に焼かれると。その彼らに言われる言葉が、この最も小さいものの人にしなかったのは、私にしてくれなかったことだ。本当にね、実際に私、濡れ衣を着せられた方が留置場で入れられてるとお聞きしたもんですから、すっ飛んでってなんとか面会の時間をいただいてお会いしました。本当に濡れ衣に着せられて気の毒だと思いましたよ。本当にそんなことがね、今の世の中平然と行われるんですよ。怖いですね。私たちは思うんですけども、信仰がですね、この個人のものにとどまっている限りはね、その自分の救いにこう固執している限りですよ、その信仰は人をですね、この永遠の命に導かないと宣言されているんですよ。ですね、人のために役立っていかないと信仰がね、死んじゃうと私は思うんですよ。この黙示録が語ってますのは、私たちはすでに神様のしもべのですね、刻印を押されている、そういうことなんです。だから気にかけるべきことは自分じゃなくって、周りにいる人たち、この世の中の出来事、そういったことごとに目を向けていくってことなんですよ。隣人との関わりを通してですね、神様を知っていくことなんです。それはね、抽象的な行為じゃないと思うんです。出エジプト記の22章21節から23節にこういう言葉があります。出エジプト記の22章21節から23節です。家父や孤児はすべて苦しめてはならない。もしあなたが彼を苦しめ、彼が私に向かって叫ぶ場合は、私は必ずその叫びを聞く。そしてその怒りは燃え上がり、あなたたちを剣で殺す。 あなたたちの妻は家父となり、子供らは孤児とある。あなたが家父や孤児のですね、窮状を見ようとしないならば、私はあなたの命を取り、あなたの妻と子を家父にして孤児にすると言ってんです。まあ激しいことをですね、書いてますね。もう家父というのは本当に、ご主人を亡くしてしまった奥様、あるいはですね、親を亡くしてしまった子供ですね、そういったものの窮状を見ようとしないならば、私はあなたの命を取るよと言って、その時あなたは地獄の炎の中で歯ぎしりをすると、そのことを思えと迫られているんですね。今の私たちの生活はある意味では平和でですね、本当に温存してるのかも分かんない。しかしですね、そうじゃないんですよ。今まさに黙示録の時代はですね、今まだ続いているんだと私は思うんです。あなたは何のために主に選ばれて教会に通っているんですか、あなたを通して私の技を行うもとではないんですか、目を開けなさいと、現実を見なさいと、そうすればおのずからあなたがしなきゃならないことがわかるはずですよと、今日のその黙示録はそのことを伝えているんです。黙示録はですね、私たちにですね、そのことを、迫っているんだと私は思います。神様の刻印を押されたものとして私たちも日々歩んでまいりたい、そのように願うものであります。皆さんの上に主の祝福豊かにありますようにお祈りしております。祈りましょう。神様、聖霊降臨節の日々ただいままで守られましたことを感謝いたします。本当に私たちは神様の刻印を押されたものでありますけれども、本当に隣人やこの世界の隅々のさまざまな悩み悲しみの中におられる方々に目を行き届かすことはできません。お許しください。どうか神様、そのような方々に私たちはつい祈りつつ歩んでいくことができますように、神様導いてください。神様の刻印を押された者としての責務を全うしていくことができますように導いてください。この時を感謝し、この祈り、主イエスキリストの名により御前にお捧げいたします。アーメン。